学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。本日の先生は株式会社伊藤久代表取締役社長の中原正臣さんです。こんにちは。
こんにちは。
今私糸島の会社にお伺いしてるんですけど。
ありがとうございます。
すごく綺麗な事務所でちょっと驚いておりました。
ありがとうございます。まあ、職業柄ですね、やっぱり男性の仕事場っていうイメージが非常に強いんで、
そうですね、
うちにね足を運んできていただいた人たちがやっぱ驚いてくれるような会社作りをイメージしております。
この株式会社伊藤久は設立して今何年ぐらいなんでしょうか。
はい、今年で42年目を迎えます。
42年。
はい、もともとはですね、先代の父が会社を作った時にですね、地元の糸島で事業をやるということで糸島急行運輸という会社名で、立ち上げた会社になってます。
伊藤久という名前に変わってなんかすごく近代的なイメージに変わりました。
はい、そうですね、もともと漢字では糸島急行運輸だったんですけど、お客さんからやっぱり呼びやすいように伊藤久さんっていう、
あ、なるほど、
呼ばれ方をずっとしてたからですね、
はい、
特に特別感はないんですけど親しみやすい社名になったみたいなね。
お仕事の内容なんですけれども、はい、今どういうことをされてらっしゃるんですか。
はい、今メインで取り扱いさせてもらっているのは糸島の花とか野菜、そして九州各地の花野菜という農産物に特化した物流をやってます。
なるほど。特にお花ってですね、はい、運ぶのなんかすごく難しそうなイメージがあります。
そうなんです。
あります。
非常に神経を使うんですけど、はい、やっぱり人間と一緒で寒さ暑さを直に感じる生き物なんで、その辺はやっぱり人と一緒にデリケートに運ぶ技術が必要になってきます。
そうですよね、はい、花びらとかもあるので、
はい、
お花を運ぶ工夫といいますか、はい、なんかそういうのってあるんですか。
はい、実はですね、花って、たくさん種類があるんですけど、
はい、
胡蝶蘭を特に神経使うんですけど、はい、やっぱり胡蝶蘭って温度、暑いのは耐えれるんですけど、やっぱり寒さに非常に弱い花でですね、特に、温度には注意を払いますし、あとは振動、揺れとかですね、
はい、
やっぱり揺れてしまうと花粉が落ちて、はい、花の寿命が縮まる、早く終わってしまうんで、やはりそういった振動には細心の注意を払って運んでおります。
なるほど。で、運転で振動に注意するって難しいですよね。
そうなんですよ。だから車もね、それなりに特殊な車を開発して、自社オリジナルというか自社開発、技術開発ですね。
すごい開発したんですね、
はい、メーカーさんと一緒になって、
はい、
そういったことで全国に今花が届けれるようになりました。
なるほど。糸島のそういうお花とか野菜とかを運んでらっしゃる。
そうですね。
もうその送り先は全国ですか。
そうです、はい、関西、中部、関東、たまに北海道とかもね依頼がありますんで、そこにも足を運ばせてもらってます。
外から海外の方からの入ってくるものっていうのはあるんですか。
はい、はい、今ですね、ここ近年海外から切り花の需要が非常に高くなってですね、今もいろんな中南米とかアジア圏からですね、切り花が日本に入ってきてます。
切り花を運ぶ時っていうのはどういうふうに。
はい、一応仮死状態といって、
はい、
低温でだいたい温度で2度ぐらいかな、つぼみの状態で温度管理されて日本に入ってきます、
はい、
でそれから日本で私どもが加工というか花に一手間二手間加えて開花させて、
はい、
日本のマーケットに出していくというようなお手伝いを。
その仮死状態のままではなくて、はい、伊藤久さんでちゃんとお花にさせて運んでる。
はい、一時冬眠させたような状態ですね、
はい、
でそれで輸送日数のかかるところを止めてしまうんですね。
うーん、
で日本に来た時に水揚げしたり温度をかけることによって、はい、花芽を開かせて、つぼみの状態で来るといつ開くか開かないかわからないんですよね。だから消費者の場合は不安じゃないですか、
はい、
買う時に。
そうですね。
でも ある程度5分咲きとか6分咲きだともう確実に開くんでね、うん、十分楽しめる花になるのかなということで付加価値をつけてます。
というこうお客さんのことまで思ったお花の運び屋さんを
そうです
されてるんですね、は
い。我々ただここにあるものを右から左に運ぶっていうのが我々の仕事ではなくて、やはり預かった荷物がお客さんの手元に届いた時にどんな状況かっていうことをですねやっぱ考えて輸送してます。
その全国にそういうお花や野菜を届けてらっしゃるんですけど、はい、その運ぶトラックの台数って今何台ぐらいあるんですか？
今そうですね全体で今140台、
140台
ぐらい、はい。正直ちょっと僕も細かくは把握できてないんですけど、はい、それくらい全国で走り回ってると思います、
ね、あの前から見た花と緑っていう、
そうです、
私もう何度も目にしましたが多分結構目にされた方も多いかなと思うんですけど目立ちますよね。
そうですね、あのよく言われるのがですね、僕会社名、はい、あのいろんなところであの名称交換させてもらうんですけど会社名言っても誰もピンとこないんですね、はい、だけど車の特徴を言うと見たことあるって言われるんですよでもあれが一度ですね目に入ると、はい、毎日と言っていいぐらい皆さんこう見たよ見たよって言ってくれるんですよね、
は
い、
そうですそうです。
だからもうある意味会社名みたいなところがあるんですけど、
そうですよね、はい、もうあれは本当にすごく印象に残る花と緑ですね、はい、先ほどその海外から入ってくるお花の話も聞いたんですけど、うん、はいはい、あの実際ですね、うん、日本、まあ、福岡近辺も含めてなんですけどお花の出荷量っていうのはどうなんでしょうか、はい、
あの全体でいくとですねやっぱり生産量日本の国内生産自体は年々減少傾向にはあるんですよね、
はい、
で、まあ、マーケットとしてもあのやはり非常に、ここ近年ですね少なくなってきている、はい、まあ、あの花を送るとかっていうやはり文化世代がですね、うん、若い人たちがなかなかこう花を使う機会が少ないような気がしてですね、うん、
ま
あ、そういったところが今の課題ですかね。やはり花って実はあの、はい、人が持っているマイナス的要素というか負を吸収するってよく言われるんですけど、あの病院とかでねやっぱり病気で、はい、あの沈んでる人たちに花を送ると元気になるよっていうのは、うん、花がそういった負のものを吸収するから元気になるとか、だからたくさん花を使うとみんな元気になるんだよっていうね、うん、はい、そんなイメージでこう考えてもらえるともっとちょっと、うん、使う用途が広がるのかなというふうに思ってます、ね、はい、
やっぱりそのお花をプレゼントされて嫌だと思う人はいないからですね。
そうなんです、そうなんですよ。
物は好き嫌いありますけど、はい、お花はですね、はい、見てて楽しむことができる
ので、そうなんです。だから男性もあのもらうのも恥ずかしいんですけどもらって家にね、うん、持って帰って飾ってやるとまあ話が弾んだりとか、はい、うん、するんでいいと思うんですけど ね、
そ、
ね、
それだけで気分が、ね、はい、明るくなりますよね。
そうなんです、はい、
なるほど。日本のお花と海外から入ってくるお花を比べたら、はい、質って違うんですか？
あの実はですね数年前までは非常にクオリティが低かった、やっぱり傷んだ花が多かったんですね海外から入ってくるやつは、
はい、
どうしても流通の段階で傷んじゃったり、まあ、手間をかけずに市場に流すからやっぱりどうしてもクオリティが低かったんですけど、はい、まあ、我々もそういったところにあのお手伝いをしながらですね、あの今一手間も二手間もかけることで非常にクオリティの高い花がおそらく皆さんこう見比べてもわからないと思います。国産のものと、ただ唯一何が違うかというのは国産の品種っていうのはやっぱり海外でできない、
あ、
やっぱり日本人独特の、はい、品質というか、はい、あの商品があるんで、まあ、そういったところまで見比べるとやっぱりまだまだ日本の国産品の花が素晴らしいものじゃないかなというふうに思いますね、はい、
日本のお花、そしてこう糸島で育ったお花ですね。
そうです、はい、
最高でしょうね。
最高です。
外にバスもあるんですね、
はい、そうなんです。
これは何用のバスなんでしょうか？
これは昨年の秋からですね、あの新事業としてスタートした観光バスの事業を立ち上げました、はい、まあ、我が社はねトラックということで荷物を運ぶことはあのプロフェッショナルとして今までずっとやってきてますし、これからやはりこの物だけでなく人や思いもね、うん、あの引き続き運んでいこうということで、うん、新規事業として立ち上げました。
なるほど、人と思いも、
はい、そうです、そうです。
運送以外に今されてらっしゃることはその観光と他にもあるんですか？
そうですね、今後は旅行事業の方も同時に広げていこうかなというところで、はい、今一部なんですけど、地元の糸島の地元の旅行会社さんとタイアップして、はい、糸島ちび旅っていうツアーをですね、
ちび旅、
はい、ちび旅
かわいい
やってます、はい、企業として残るためにはいろいろやっぱり広げていきたいっていう思いと、まずは地元地域に生かさせていただいてるんで、少しでも恩返しができるようにと思ってですね、地域活性化の担いとして今いろいろ事業展開を考えてやってるところですね。
なるほど。
もう本当に先代から受け継いだね、形ではなく思いをね、しっかりと後継者につないでいけるように日々ね考えて行動していきたいなというふうに思ってます。はい、
社長の思いはですね、
はい、
お花や野菜だけでなく人と思いを届けるというところにも集約されるのかな、
そういうことですね、
という気がしてるんですけども、はい、さあそんな社長の好きな言葉をちょっと聞きたいんですけど、
はい、僕がいつもこう知人の結婚式とかでみんなに伝えたりするんですけど、はい、うん、振り向くな振り向くな振り向くな、後ろに夢はない。この言葉が大好きですね。
振り向いても夢はないと、はい、
後ろに振り返っても後ろに夢ってないじゃないですか。
そうです、
ね、だからもう振り返っても仕方ないと、しっかり前を向いて、うん、夢を見つけて突き進んでほしいと、そんな思いを持ってですね考えてました。
なるほど、ありがとうございます、はい、社長のその未来には何が見えてるのかなという気がするんですけれども
そうですね、僕の本当にこれからの今のこの会社をどうしたいかっていうとですね、やっぱりこう僕だけじゃなくてリーダー、やっぱトップになれるようなリーダーを一緒に育てて、やっぱり地域や人のためになることをね、本当の意味でやりたいっていう人たちがどんどん育ってくればいいかなと。でこの会社を利用してそれぞれがやっぱりこう大きな大きなこう何か城を建てていただけるとね、非常に嬉しいかなというふうに思ってます。
本日の先生は株式会社糸久代表取締役社長の中原正臣さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。